2024年7月18日木曜日、時刻は午前8時25分を過ぎたところです。さて、アリアドネからの糸、その2部の最初のところの戦時下一小学生の読書記録ということで、中井先生は1934年に生まれたということですね。で、1940年4月に小学校に入って、で、まあ、その戦争中だったということで、その、まあ、その中での読書記録ということで、ちょっとその様子がまず書かれていますね。昨日のところに続いて、次の節ではこうなっております。まず具体的に本のことの手前のちょっと様子ですね。なんか、まあ、季節柄、ああそうだったのか、今からもう何年前になるわけですかね。もう今年49年、あ、そうか、79年ですよね。来年80年か。まあ、そういうタイミングですけれども、こうなっておりますね。はじめ、戦争とは次第に乏しくなる生活物資と、次第に頻繁となる英霊の出迎えのことであった。小学生の中井先生にとってはということですね。もう一度、はじめ、戦争とは次第に乏しくなる生活物資と、次第に頻繁となる英霊の出迎えのことであった。兵隊食の学童服に戦闘帽という姿の小学生は、道の両側に並び、白木の箱を白い布で首からかけた遺族たちの列を頭を下げて見送った。みな食糧難でひょろひょろしていた。そのうち誰の土地でも空き地には無断で作物を植えてもよいことになった。昭和19年12月、戦争は突如頭上の敵機という形をとって、眼前に全貌を表した。空襲のために授業は寸断された。警戒警報とは、潮の岬の初歩的な電波探知機が捉えた映像に基づいて、ラジオが中部軍情報、中部軍情報、南方洋上に数軍に分かれて北上する敵機あり、というと、うーと長く大きくサイレンがそれを知らせるのだが、小学校は学童を直ちに下校させた。学校には全校生を収容できる防空壕などなかった。空襲警報がううと鳴り出すより早く、やぐらの上の対空監視員が敵機来襲と叫び、高射砲弾が中空で炸裂する中を、銀色の B-29 は悠々とやってきた。敗戦間近の年、昭和20年の中学校は大抵体育と面接だけで合格不合格を決めていた。体育が大変ダメであった私は、小学校で終わる覚悟をしていた。つまり、お先は真っ暗であった。私はその中でひたすら本を読んでいた。毎日が警戒警報で、もう学校はないも同然だった。本は手当たり次第であった。 となっておりますね。ここからまあ本を読むことが書かれていくんですけれども、この当時のまあ不都合な真実みたいなものがね、中井先生、戦争と平和ある観察の中に本当に細かく書かれてるんですけど、まあ、もう無知な私などは、驚くばかりでしたけれどもね、まあ、ここにも警戒警報とは潮岬の初歩的な電波探知機が捉えた映像に基づいて、ラジオが中部分情報、中部分情報と言ってたということですけれども、なんかその状況の中でこう、ね、もう学校も子供を守るような防空壕もないし、もう家に帰らせて、で中学校への合格不合格も体育と面接だけで、なんか中井先生のこう心境みたいなものがなんとなく察せられるというか、まあ、そんな感じがしますね。もうただ本を読むしかなかったという、本が救いであったということでもあるかなと思いますが、まあ、ここから本についてのことが書かれていくと思いますね。なんかこう夏のこの時期にちょうどいいエッセイかもしれません。といったところで、時刻が8時32分になるところです。以上です。